源氏は二三日御所へも出ずにこの人を懐けるのに一生懸命だった。手本帳に閉じさせるつもりの字や絵をいろいろに書いて見せたりしていた。みんな美しかった。平根ども武蔵野といえば過去たれぬ吉安こそは紫のゆえ。雄太の紫の紙に書かれたことによくできた一枚を手に持って姫君は眺めていた。また少し小さい字で「根は峰ど哀れとぞ思う武蔵野の露分けはぶる草のゆかりを根は峰ど哀れとぞ思う武蔵野の露分けはぶる草のゆかりを」とも書いてある。あなたも書いてごらんなさい」と源氏が言うと「まだよくは書けませんの」見上げながら言う女房の顔が無邪気で可愛かったから源氏は微笑をしていった。まずくても書かないのはよくない。教えてあげますよ。体をすぼめるようにして字を書こうとする形も筆の持ち方の子供らしいのもただ可愛くばかり思われるのを源氏は自分の心ながら不思議に思われた。書き損ねたわ」と言って恥ずかしがって隠すのを強いて読んでみた。かこつべき家を知らねばおぼつかないかなる草のゆかりなるらん。かこつべきゆえを知らねばおぼつかないかなる草のゆかりなるらん。子供らしい字ではあるが将来の上達が予想されるようなふっくりとしたものだった。死んだ天君の字にも似ていた。現代の手本を習わせたならもっと良くなるだろうと源氏は思った。雛なども屋根のある家などもたくさんに作らせて若紫の女房と遊ぶことは源氏の物思いを紛らすのに最も良い方法のようだった。大納言家に残っていた女房たちは宮がおいでになった時にご挨拶のしようがなくて困った。当分は世間へ知らせずにおこうと源氏も言っていたし小納言もそれと同感なのであるから秘密のすることをくれぐれも言ってやって小納言がどこかへ隠したように申し上げさせたのである。宮はご落胆がそばされた。天君を宮邸へ姫君の移っていくことを非常に嫌っていたから乳母との出過ぎた考えから正面からは拒まずにおいてそっと勝手に姫君を連れ出してしまったのだとお思いになって宮は泣く泣くお帰りになったのである。もし遺書が分かったら知らせて起こすように。宮のこのお言葉を女房たちは苦しい気持ちで聞いていたのである。宮は宗図のところへも探しにおやりになったが姫君の行方については何も得るところがなかった。美しかった小女王の顔を大思い出しになって宮は悲しんでおいでになった。夫人はその母君を妬んでいた心も長い時間に忘れていって自身の子として育てるのを楽しんでいたことが水泡に帰したのを残念に思った。そのうち二条の院の西の隊に女房たちが揃った。若紫のお相手の子供たちは大納言家から来たのは若い源氏の君、東の隊のはきれいな女王と一緒に遊べるのを喜んだ。若紫は源氏が留守になったりした夕方などには天君を恋しがって泣きもしたが父宮を思い出す風もなかった。初めからまれまれにしか見なかった父宮であったから今は第二の父と思っている源氏にばかり馴染んでいった。外から源氏の帰ってくる時は自身が誰よりも先に出迎えてかわいいふうにいろいろな話をして二 懐の中に抱かれて少しも決まり悪くも恥ずかしくも思わない。こんな風変わりな口上がここにだけ見られるのである。大人の恋人との交渉には微妙な面倒があって、こんな障害で恋までも損ねられるのではないかと我ながら不安を感じることがあったり、女の方はまた年中恨み暮らしに暮らすことになって、他の恋がその間に芽生えてくることにもなる。この相手にはそんな恐れは少しもない。ただ美しい心の慰めであるばかりであった。娘というものも、これほど大きくなれば父親はこんなにも接近して世話ができず、夜も同じ寝室に入ることは許せないわけであるから、こんな面白い間柄というものはないと源氏は思っているらしいのである。定本前訳源氏物語上巻角川文庫角川書店1971昭和46年8月10日開版初版発行1994平成6年12月20日56版発行。